This is MIT Technology Review. 2022年4月8日
掲載。新型コロナ変異株追跡、試されたゲノム解析の進化。南アフリカのステレンボス大学にある1億ドルをかけた新しい生物医学研究棟の駐車場を歩くトゥリオ・デ・オリベイラ教授の姿は孤独そのものだ。南アフリカの1月初旬は夏の盛りで、ほとんどの学生や職員は休暇を取っている。だが、デ・オリベイラ教授は違う。南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領と電話会議をしているところだ。大統領との会談はこの1ヶ月余りで2度目になる。最初の会談は、デ・オリベイラ教授のゲノム解析研究所が新型コロナウイルスの新しい変異株を発見した直後だった。2回目の今日は別の話をしているが、デ・オリベイラ教授は具体的なことは教えてくれない。電話はしばらく続いた。デ・オリベイラ教授が歩き回っているのは、自分でも認めているように忍耐強い男ではないからだ。だが、デ・オリベイラ教授の科学は政策に直接的な影響を与えており、それは彼にとって喜ばしいことなのだ。デ・オリベイラ教授は電話を切った後、パンデミックが科学の在り方を変えたのです、と話した。一つは、科学が早くなったということだ。その6週間前、彼のチームは、国内で最も人口の多いハウテン州で、新型コロナウイルス感染症患者が再び増えたことに対して、何かがおかしいと感じた。この不安な気持ちが、ゲノム解析を急がせることになった。その結果、わずか1日で、現在、オミクロンと呼ばれる感染力の強い新しい変異株を特定できたのだ。デ・オリベイラ教授らは保健省と大統領に説明し、さらに1日かけて再検証した。そして11月25日、デ・オリベイラ教授はこの発見を世界に発表したのである。オミクロン株は、同系統のウイルスよりも人の免疫防御を回避する能力に優れており、その後あらゆる場所に拡散して、前例のないパンデミックの波を引き起こした。1月上旬には、毎週の感染者数増加率が欧州で 65%、東南アジアで 78%、南北アメリカ大陸で 100% になった。徐々にではあるが、死者数も増えていた。それでも、2021年11月にデ・オリベイラ教授のチームが新しい変異株を発見して特定できたことで、世界に重大な早期警告を発することになった。発見から数週間後、科学者たちはオミクロン株に対する一連のテストに取り組んだ。既存の新型コロナウイルスワクチンに効力があるかどうかを判断し、感染力と致死性を明らかにするために、大規模な取り組みが速やかに始まった。政策面では、この発見がワクチンの追加接種、新しい規制、渡航禁止の増加につながった。デ・オリベイラ教授の研究所にある4台のピカピカのシーケンサーは、購入すれば合計300万ドルもするものだ。しかし、それらはすべて寄贈されたものである。新型コロナウイルスのパンデミック以前、デ・オリベイラ教授は拠点としていた南アフリカ東部のダーバンで、ジカ熱やチクングニア熱、結核などの疫病のゲノム解析に取り組んでいた。パンデミックによって、彼の研究分野にかつてないほどのリソースが投入され、多大な政治的関心が寄せられた。デ・オリベイラ教授の新しい研究所、エピデミック・レスポンス&イノベーション・センターには、数百万ドル相当の機器が揃う。その多くは、資金に余裕のある研究所や国際保健機関、製造会社から寄贈されたものだ。ここは、ゆくゆくはアフリカ大陸最強のゲノム解析研究所になることを期待されているのだ。新型コロナウイルスの蔓延をきっかけに、世界中で雪崩を打つようにゲノムシーケンシングが始まった。750万以上のウイルスの解読データが世界的なデータベース、鳥インフルエンザ情報共有の国際推進機構にアップロードされ、科学者は数百万種類ものウイルスを樹形図にして、その進化を追跡した。これほど多くの塩基配列が作成され、共有された病原菌は今までなかった。また、ゲノム解析テクノロジーは、これまで普及していなかった地域でも一般化してきており、新たな脅威が発生したときにそれを検知する上で欠かせないものとなるだろう。新型コロナウイルスに関する膨大なデータにより、科学者はこのウイルスの進化をほぼリアルタイムで追跡できるようになった。 英国の新型コロナウイルスノミクスコンソーシアムを率いるケンブリッジ大学のシャロン・ピーコック教授は、ゲノム解析の利用によって医療政策のあり方が一変したと話す。これまでに起こった脅威の時は、ゲノム解析は訴求的な研究ツールとして使われていました、とピーコック教授は言う。今では、ゲノム解析によって実用的な情報が得られることが分かっています。科学者たちは新型コロナウイルスを利用して、変異した病原菌がどのように人に影響するか、人の体内でどのように振る舞うのかをゲノムシーケンスで予測し、次の動きを推測するのにも役立てようとしているのだ。世界的なゲノム解析の取り組みにはまだ間隙があり、変異株が検出されずに流出して蔓延する可能性があるが、アフリカ大陸などではその取り組みが飛躍的に増加している。そしてデ・オリベイラ教授たちは、さらにその先を目指そうとしている。デ・オリベイラ教授たちは新型コロナウイルスに注目する一方で、ゲノムシーケンシングに対する現在の勢いと資金を、結核、HIV、ウイルス性肝炎など他の疾患への取り組みにも利用したいと考えている。そして、このテクノロジーが薬剤耐性に対して現在進行中の致命的な戦いにおいて、人間が優位に立てるかどうかを確かめたいと思っている。実際、この研究の進化が明らかになるのは、パンデミックが収束してかなり経ってからになるのかもしれない。今日のウイルスに対するゲノム追跡は、科学的には比較的単純である。科学者は、新型コロナウイルス検査で陽性となった患者から綿棒などで採取した検体から RNA を端理し、それからシーケンサーが読み取れる形に RNA を加工する。20年前、ヒトゲノムシーケンスには1億ドルかかっていた。今は1000ドルもかからない。しかし、新型コロナウイルス検査で陽性となった遺伝子をすべてシーケンスして新しい変異を探すのは、まだ費用的に無理がある。そこでデ・オリベイラ教授たちは、国立研究所や現場の医師から報告される予想以上に感染が増加している地域から優先的に検体を採取することにした。デ・オリベイラ教授が、非線形シーケンシングと呼ぶターゲットを絞ったこの手法によって、南アフリカで発見された一つではなく二つの変異株について、警告を発することができた。二つの変異株とは、2021年11月のオミクロン株と、その1年前の東ケープ州のベータ株のことだ。感染力のより強い変異株の新型コロナウイルスが迅速に検出されたことで、確かに政府や医療機関は速やかに対応ができたが、変異株の拡散は止められなかった。しかし、新しい変異株を知ることで、ある程度の準備期間が取れると、ピーコック教授は話す。オミクロン株の方が人の免疫防御が効きがたいという研究結果を科学者が発表した後、多くの国が追加接種を開始した。パンデミックにおいて、リアルタイムのゲノム解析が大きな影響を及ぼしたことは、疑う余地もありません、と、ピーコック教授は言う。ゲノム解析が入院者数や死者数に及ぼした影響を正確に定量化することは困難だ。試算の一つとして、南アフリカや他の地域などのデータを使ってオミクロン株の振る舞いに関して研究した米国の科学者たちが1月上旬、追加接種を倍増すれば、4月末までに4万1000人の死亡と40万人以上の入院を防げると推定した。カナダのバンクーバーにあるサイモン・フレーザー大学院のエマ・グリフィス助教はゲノムデータの専門家だ。彼女は、ゲノムの監視は診断法やワクチンと治療の効果が時間とともに下がる理由を理解するのに役に立ち、それが対抗策を強化することと結びつくと話す。また、今回のパンデミックによって、国境を越えてゲノムデータを共有する基盤が構築され、今後のパンデミック発生時に役立つ可能性があると付け加える。また、世界的な新型コロナウイルスのゲノム解析の急成長により、パンデミック以前にシーケンステクノロジーがなかった、あるいはほとんどなかった地域においてこのテクノロジーの普及に役立ったことも同様に重要な点だ。新型コロナウイルスのパンデミック以前のペルーにおいてゲノムシーケンシングは非常にニッチだった。トリマにあるペルアナカジェタノエレディア大学の微生物学者、パブロツカヤマ主任研究員は話す。しかし、2020年4月以降、塚山主任研究員の研究室は政府から追加の資金を受け、2021年半ばまでに懸念されていた新しい変異株、ラムダ株を発見できた。この発見は、 ペルーにおけるラムダ株の大流行を防ぐには遅すぎた。ペルーは世界でも有数の極めて高い死亡率を記録した。だが、ペルーの新しいゲノム解析能力は、アマゾンの熱帯雨林から生まれる新しい病原体の検知に役立つだろうと塚山主任研究員は話す。アマゾンの熱帯雨林は生物多様性に富んでおり、疾患が動物から人間に感染するリスクが高い地域なのだ。早めに警報を鳴らさなければなりませんと塚山主任研究員は言う。私の研究室が目指すところです。リマから南へ約 3200km、 アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにあるアルゼンチン共和国国家健康管理研究所のジョセフィーナ・カンポス研究員もまた、パンデミックによるゲノム解析の急増の恩恵を受けている。新型コロナウイルス以前、カンポス研究員のゲノム研究室は実際にはウイルスの監視をしていなかった。ゲノム解析は公衆衛生を支援するツールというよりも訴求的な科学的追求の手段だったからだ。今では誰もが解析を望んでいますとカンポス研究員は言う。パンデミックはシーケンスに携わる研究者を有名にしましたとカンポス研究員は言う。彼女は新型コロナウイルスだけでなく他の疾患もリアルタイムでモニタリングする新しい研究所の責任者だ。あるプロジェクトではアルゼンチンで減少していた時期があったが、2013年以降は毎年 2% 以上増加している結核を注意深くモニタリングしている。カンポス研究員の研究室ではこの病原菌を研究して薬剤耐性を調べ、医師がどの治療法を使うべきか決めるのを支援している。またカンポス研究員はアルゼンチンに点在するゲノム解析の中心地の国内ネットワークを通じてアルゼンチンにおけるシーケンスの分散化を図る取り組みにも携わっている。検体がアルゼンチン北部からブエノスアイレスに送られてきて、また戻るのを待つわけにはいきません。アフリカ大陸もまたデゴリベーラ教授のような人たちのおかげでゲノム解析能力が急速に向上している地域の一つだ。2020年10月、エチオピアのアディスアベバにあるアフリカ疾病管理予防センターはシーケンサーメーカーのイルミナとオックスフォードナノポア、慈善基金団体のビル&メリンダ・ゲイツ財団、マイクロソフトの支援を受けた1億ドルの病原体ゲノミクスイニシアチブを発表した。これは他のゲノミクス投資イニシアチブと同様に新型コロナウイルス感染症以外の疾患を対象とするものだ。デゴリベーラ教授が現在拠点としているステレンボス大学医学部のキャンパスには、国内最高レベルの人遺伝学者、結核のような地域の死因に関するトップレベルの専門家が複数人在籍している。デゴリベーラ教授の新しい研究室では、これまでアフリカ大陸の外に送らなければならなかった検体を解析でき、アフリカ大陸全体のゲノム解析をサポートする予定だ。2021年11月、セリは初のワークショップを開催し、アフリカ大陸の15カ国から集まった参加者に新型コロナウイルスの塩基配列解読のトレーニングを実施した。参加者のほとんどが研究設備が整っていない国から来た人たちであるため、デゴリベーラ教授は彼らを最先端の研究室で訓練しなかった。その代わり、会議室に仮設の研究室を設置した。よりシンプルな設備で作業することで、ワークショップの参加者に自国で何ができるかを示せた、とデゴリベーラ教授は話す。訓練を受けた多くの人はすでに活動を始め、今は新型コロナウイルスの検体の解析を自国で実施している。新型コロナウイルスの解明に費やされた数十億ドルの研究費と、その解析から得られた膨大なデータによって、科学者たちはこれまで困難とされてきたことに新たな一石を投じた。それは、新型コロナウイルスやインフルエンザなどのウイルスがどのように進化していくかを予測するということだ。毎年、科学者たちは次のシーズンに流行すると思われるインフルエンザ株を選び、それがその年のワクチンの基礎となる。だが、成功する確率はおよそ半分であり、最近では驚くような失敗もある。つまり、2021年のインフルエンザ株を見ただけで、翌年にどの株が優勢になるかの判断は非常に難しいのだ。現在、新型コロナウイルスの進化を示すデータを使って、そのような予測をしようとしているが、結果は様々だ。2021年6月に発表された査読全論文では、科学者たちが G セイドデータベースを精査し、 新型コロナウイルスのスパイクタンパク質を90万種類以上解析した。そして過去の変異株の進化から将来発生する可能性が高い別の変異株を突き止められるかどうかを検証している。査読前論文の発表から6ヶ月後にオミクロン株が発見されたとき、変異株発生の可能性を検証する構想は圧力テストだったとマリオ・テレンティ博士は話す。テレンティ博士は査読前論文の執筆者の一人であり、サンフランシスコに拠点を置く免疫学企業ウィル・バイオテクノロジーの首席科学者だ。2022年1月、オミクロン株はテレンティ博士たちが発生する可能性が高いと特定した変異株の一つだったと確認された。しかしテレンティ博士は、すでに観察された変異株が発生しそうだと予測できたことと、次にどのような変異株が発生するかを予測することには、大きな違いがあると話す。なぜ次に発生しそうな変異株の予測がそんなに難しいのだろうか。科学者たちは研究室で新型コロナウイルスのスパイクタンパク質のすべての構成要素を一つ一つ変えることで新型コロナウイルスの特性にどのような影響が出るかを研究してきた。しかし一度に複数の変異を調べることは非常に難しい作業になる。スパイクタンパク質の2つの変異の組み合わせの可能性をすべてテストするには約80万のバージョンを作成する必要がある。30変異となればその数は10億に達する。少なくとも現在の方法を使って研究室でテストをするのは不可能だ。新型コロナウイルスのデータで訓練した人工知能を使ってウイルスの進化モデル開発に役立つかどうかを検討している研究者もいる。しかしそのような方法で一般的な識見が得られたとしても、ウイルスがどのように進化するかを正確に予測することは極めて困難であり不可能ですらあるとジェシー・ブルーム教授は話す。彼はシアトルのフレッド・ハッチンソンがん研究センターを拠点に研究をするウイルス進化の専門家だ。ウイルスの進化は変異がそもそもランダムであるため本質的に予測不可能であると考えられているとブルーム教授は言う。そのためもし時間を巻き戻してもう一度パンデミックを起こしたとしても今回と同じ変異株が発生する可能性はほとんどないと話す。しかしブルーム教授はウイルスがどのように進化するかは予測できなくても収集したゲノムデータから特定の変異株がどのように振る舞うのかの予測はできるはずだと主張している。オミクロン株の場合研究室でテストをすることで人のさまざまな種類の免疫防御に対してどのように振る舞うのかすぐに評価できたとブルーム教授は指摘する。もっと上手に、もっと早くする必要があります。ブルーム教授は、基地のゲノム配列を持つ変異株がどのように作用するかを研究し、収集したデータを使って変異がウイルスの振る舞いにどのように影響するかについての理解を深めれば、新しい変異株のゲノム配列を見ただけで、その感染力がこれまで以上に強いのか、より危険な症状を引き起こすのかを判断できるかもしれないと主張している。現時点では、新型コロナウイルスと新型コロナウイルス感染症には巨大なネオン蛍光マーカーが付けられている米ルイジアナ州立大学のジェレミー・カミル准教授は話す。しかし今回のパンデミックの研究のために実施されているすべてのことはマラリアなどの寄生虫病、薬剤耐性、病気を引き起こす心筋やカビ、乳児にとって致命的となる呼吸器感染症を引き起こす RS ウイルスのようなウイルスの解明にも役立つはずだ。これらの病原体の監視システムは、その影響を軽減し、費用と人命の両方を節約できる。ゲノムシーケンスからバクテリアの挙動を予測することは、ウイルスの場合よりもさらに複雑になる可能性がある、と話すのは、デビッド・アーネンセンだ。アーネンセンはオックスフォード大学に拠点を置く、薬剤耐性のゲノム監視に関する国際医療研究ユニットで所長を務めている。一つ言えるのは、バクテリアはウイルスよりもはるかに複雑で、複製方法も複雑だということだ。それでも、バクテリアゲノムの監視の基本的な考え方は、ウイルスの場合と同じだとアーネンセン所長は話す。目標は、新しく識別されるか、薬剤耐性のある変異体を特定し、その拡散状況を把握し、ゲノムデータを利用してそれらのバクテリアと戦う医薬品の創薬や既存医薬品の使用といった、いたちごっこを理解するのに役立てることだ。もしかしたら薬剤耐性菌を早期に発見し エンデミック前に排除できるかもしれない。この研究を始めるには、パンデミックが必要だったのです、とアーネンセン所長は言う。しかし現在、そのような研究を十分に進めているところはほとんどない、とカミル准教授は話す。なぜなら、少なくとも米国では、法外なコストがかかるからではなく、適切な規制がなく制約が多いこと、データ共有に消極的なこと、そしてリーダーシップが欠如しているからだ、とカミル准教授は付け加えた。まるで、暗闇の中をさまよっているようなものです。英国のピーコック教授は、流行しているすべてのウイルスや有害なバクテリアに対するワクチンの開発と普及に、ゲノムシーケンシングを利用するべきとだと啓発する必要があると考えている。ピーコック教授は、新型コロナウイルス感染症に対する新しいインフラが整えば、ゲノムシーケンシングをもっと簡単にできるはずだと話す。また、解析テクノロジーが研究室から病院へと移り、薬剤耐性感染の拡大状況などに関するリアルタイムのデータが提供されるようになることも期待している。持ち運び可能で使いやすいシーケンサーが進歩すればそれが実現し、感染症対策や患者のケアを改善できるかもしれない。テクノロジーがずっと安くなったとはいえ、お金がかかる話ではある。しかし、オックスフォード大学のアーネンセン所長は、肺炎、髄膜炎、敗血症を引き起こす肺炎連鎖球菌などのバクテリアに対する日常的な標準臨床検査の一部は、ゲノムシーケンシングで代替ができ、その費用の一部を相殺できると考えている。大きな投資が必要になりますが、その価値は計り知れません。新しく出現した系統を把握し、先手を打つことができます。新しい治療方法につなげられるのです。南アフリカのデオリベイラ教授は、2022年の前半に新しい研究室を本格的に稼働する予定だ。そして、セリのために1億ドルを調達したいと望んでいる。その半分は、資金がなくてゲノム解析ができない世界中の研究プロジェクトへの資金提供に使いたいと考えている。健康や政策に直ちに影響を与えるような研究を優先するという。南アフリカで私たちが得意としているのは、おそらく世界のどこよりも優れている非線形シーケンシングです。公衆衛生に影響を与えるものは、常に最優先されるべきなのです、とデオリベイラ教授は言う。そして、盛り上がったゲノムシーケンシングの勢いは、今回のパンデミックが過ぎ去っても続くだろうと楽観的に考えている。以上、リンダ・ノードリングの報告でした。